笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、元旦の夜です。明けましてお
めでとうございます。
ひびくん、
はい、
明けまして、
はい、
おめでとうございます。
2010年、はい、
アレルギーバリバリ？
全然絶好調です。
絶好調です。
はい、
はい、元旦の、夜です。2010年、はい、ね、今年もよろしくお願いいたします。
虎年です。
何年？
あ、去年年女でした。
あ、じゃあ26歳だ今年でね。
はい、そんな時もありました。遠い目をして、
はい、ということで虎年の1年が始まりましたけども、ちょっと景気が悪いってね、もう去年も一昨年からずっと言ってるんで、今日は元旦であの居酒屋甲子園の元気を少しもらいながら、元旦一発目の、放送をしたいと思います。村上さん、今日もよろしく。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
今日いいですね、なんかね、
和装で
和装でいいですね、なんかね、かなり準備をされたようでありがとうございます。エアでありがとうございます。ということでですね、今週もですね、先週に引き続き村上さん来てます。はい、村上さんってどんな人だったっけ。
村上さん、今日簡単に居酒屋甲子園の仕組みなどもお知らせいただけると思います。あと私のすごく気になる日本アホ会の代表理事でもあります。
はい、よろしくお願いします。
今週も、ね、年またぎでよろしくお願いします。それにしてもね、居酒屋甲子園ものすごい人が、まずもうエントリー多いじゃないですか。1000、はい、超えてますよね、もうね。
そうですね、はい、
でもうますます景気ちょっと悪くて少し落ち込んでるとはいえ、はい、やっぱり一つこうブレイクして有名になりつつあるかなと。インターネット居酒屋甲子園ってものすごい情報量ですよね。
そうですね、はい。
参加したその居酒屋さんの、経営者さん、またはその社員の皆様って、あれ、あのイベントの後ってものすごいテンション変わるんじゃないですか。
あ、変わると思いますね、はい。もうブログとかにもすごい書き込みですからね。
はいはいはいはい、大体こう1年間かけて準備してその当日を迎えると。
はい、
いうことですよね。
はい、
じゃあ今日はその辺も含めましてですね、
はい、
今現在の話、そして村上さん自身のこれから、ね、人生のビジョンというか、
はい、
未来図、その辺もですね、今日は深くですねお話を聞いてみたいと思います。2010年の新年、お正月元旦ですけれども、ここからですね、近鉄はちょっとだけですが全国の皆さんに、エネルギーを発信したいと思います。はい、今週もよろしく、そして今年もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
村上さん、
はい、
日本アホ会って何ですか。
アホ会ですか。
はい、
アホ会はですね、ブレイントレーニングの西田文夫先生って言って、駒大苫小牧高校がいきなり強くなったりした時のトレーナー、はい、鹿野志向というかですね、の自分の力を発揮するっていう先生がいて、
はいはい、
あとは日本女子ソフトの金メダルの指導とかをやってたりとか、
はい、
そういう人ですね。ボクシングの川島とかですね、
はい、
でこの人のセミナーを受けた、はい、もうほとんど成功してる経営者のネットワークなんですけど、これは、はい、過去に400人近くいてですね、でこの人たちを束ねて、すごいアホなイベントをやってるんですけど、まあ 成功体験とかどんな思考回路とかっていう話をしてもらうアホ大学っていう第一部と、はい、そのアホパーティーっていうのをやってですね、そこにその88万払えないけどっていう、でも20代30代でこれからやりたいっていう人たちを、はい、に来てもらってそういう話を触れる場っていう、はい、を作る会をやってるんですよ。
誰でも入れるわけではないんですか？
あのアホだったら誰でも
入れるんですね。アホじゃないと入れないんですね、
は
い、
アホの定義もあって
、わかりました。
99% がダメだって思うことをちょろいって思ってるっていう人とかですね、はい、失敗しても失敗じゃなくて成功に近づいてるって思える人っていうのをアホっていう定義としてやってます。
それはあのある意味達人 の, あの僕らの達人と同じ意味です
ね。ああそうですね、
はい、そういうスタンスのあれですね、
はい、人の夢を否定しないとか、ね、目いっぱい応援するとか、ね、そういうのがあの定義という規約の中にあります。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、まあ何しろネーミングだけではよくわからない、
ね、そうですね、
はい、あの関東でアホっていうとね、はい、結構嫌なイメージで、実は関西行くとね、はい、アホって褒められたような
、ね、あそうですね、はい、
そういうあれがありましたけど、まあ、はい、まあ、そんな、ね、アホ会であったり、はい、居酒屋甲子園の、
はい、
あの居酒屋甲子園の方も、ご存じない方がいらっしゃるので、はい、簡単にじゃ説明いいですか？
はい、あ、分かりました、はい、居酒屋甲子園っていうのは、まあ、目的はですね、日本居酒屋から日本を元気にしようということで、その元気な居酒屋をまず作ろうっていうそのことを目的としています。で、理念は共に学び共に成長し共に勝つっていう理念でやってですね、で、まあ、目標と居酒屋甲子園、居酒屋の人たちが輝けるステージ、目標となるようなステージ、居酒屋、あの野球でいう甲子園みたいなステージっていうのを作ろうっていうのが、元々でですね、で、まあ、今年もおそらく1000を超えてくる店舗さんに参加してもらうことになると思うんですけど、予選があって、実際にお客さんとして覆面調査が入って50項目以上の審査をして、でそれを、3時まで予選があってですね、で最終6店舗、全国で6店舗だけ優秀店舗っていうのが5000人の前で、自社の取り組みを発表できるっていうイベントをやってます。でその前にやっぱり地方の勉強会っていうのも今年は去年ですね9カ所やってですね、で地方の飲食店にその経営に根ざしたところの支援をしていこうっていうようなこともやってますね、という団体です。
以前こういうイベントでなかったじゃないですか。
はい、
いや、これ発案はてっぺんの大島社長ですか？
そうですね、はい、
でてっぺんをと居酒屋を経営しながらこのイベントにこう行ったわけですよね、
はい、
アイディアがね。で今では居酒屋だけじゃなくていろいろ他の甲子園もでき始めてると。
そうですね、パチンコ情熱リーグとかですね、うんうんうん、治療科甲子園っていう整体師さんの甲子園とか、
うん、
あと美容師感動市とかですね、はい、あとは今エステの方も、話を聞きに来てますね。あとラーメン業界もやろうということで動いてますね。
ラーメンもいいな、はい、わっとこう元気になれる業界がいいですね。
そうですね、はい、
葬儀や甲子園とかない
ない
なね、ね、地味な感じで、ね、でもね、はい、競え、ですね、はい、業界、今まで業界の、はい、なんとかな、ネットワークっていうか、はい、傷の舐め合いみたいなことが多かったじゃないですか、いろんなんとか協会とか、
はい、傷の舐め合いっていうかですね、やっぱりこの居酒屋甲子園の価値っていうのは、その隣の人たちは競合っていう考え方が今までの世の中、どこの業界もそうだと思うんですけど、じゃなくて共に勝っていこうっていうのを定義付けたのが多分初めてだと思いますね。これがすごく大きかったと思います。
なんとか業のなんとか協会って大体こう古いおじさんがいて仕切ってて、飛び出ないようにしようねみたいな、新しいことやらなくてっていうところからすると、全くその一緒に勝つというか、
はい、
で競争というのは逆にあれですよね、協会に一緒にならない、一匹狼的な経営をする人は競合になっていくんですけど、はい、
そうですね、
共に勝つというのはある意味地域が活性化しますよね、
うん、そうですね、はい、
その商店街 その居酒屋さんがみんなでよしこの商店街ごと元気にしてやろうなんて、
はい、
いうそういうビジョンを持ったらこれ強いなという気がするんですね。
はい、
である意味冷え化してるじゃないですか、全国のいろんな地方 の, この商店街とか、はい、飲み屋さんのこう街なんかもね、はい、この居酒屋甲子園 の, この考え方が広がるとこれすごいことになるんだと思ってるんですけど、
そうですね、実際壇上に登ってくるような店舗さんっていうのは、まあ、自社の運営もすごいんですけど、やっぱ地域活性化の活動をやってたり、ゴミ拾いをすごくやってたりとかですね、地域の子どもたちに食育をやってたりとかっていうところも出てきますし、なんかそういうのがすごく多いですよね。
今までは こう多くの居酒屋さん、まあ、他の業界もそうですけど、いらっしゃいませのスタンスだと思うんですね、
はい、
景気がいいと動かなくても来るじゃないですか、お客さんが、うん、それが景気がバッと悪くなるとやっぱ自分から取りに行くとか、あとはお客さんが、あの店に行こうって本当にこう狙っていくというか、
はい、
そういう時代に入っていくと、うん、お客さんをその、集客するという部分が何だかな、まずから攻めるみたいなところに変わっていくんじゃないかと思うんですよね、うんうん、それが、一つの一店舗の居酒屋がすごく元気を出して居酒屋甲子園なんかでバッとスポットが当たると、うん、おあそこのあの店ああなったんだぜってなると、うん、ちょっと皆さんこうピッとこう芯が入るような気がするんですけども、まあ、そういう意味でこのこうちょっと、居酒屋どうのってだけじゃなくても日本の企業とか、うん、お店の経営がガラッと変わるんじゃないかなって、そんな可能性を感じてるところですけどね。
そうですね、もういろんな業界でこの甲子園っていうイベントっていうのは価値があるなと思うんですよね、うんう
んうん、そのこの、6人の、6組か決勝戦に残る方、はい、この物語がそれぞれあるようで、
はい、
僕もビデオというか、ウェブの、ね
はい、
動画を見ましたけど、あれだけでもなんか感動しちゃいますよね
そうですね、やっぱ一生懸命やられてる姿というか、そのあとは絆の強いところしかやっぱいい営業ってできてないので、壇上に登ってくるところっていうのは本当にもうずっと満点ばっかりなんですよ、副園長さんに。で実は満点ってほとんど出なくてですね、感動しないと再来店医師とか人に紹介した医師っていうのはすごいウェイト高いんで、感動しないとそういうことにならないんですよね、満足だけじゃ、なんでそういうところがしっかりできてるところっていうのが、まあ、上がってきますんで、来るとですね感動するんですよね、話を聞いてるだけで。
プレゼンテーションですね、はい、で、プレゼンテーションを行って、でエピソードなんかも話をするわけですよね、
はい、
であれの作り込みの段階のスタッフも多分こう男女に上がる従業員の方々、
はい、
皆さんがあれですよね、社員だったり経営者じゃなくて社員だったりパートの方がいらっしゃったり、アルバイトの学生さんがいらっしゃったりという方々がこう作り込んでくるわけですよね。
そうですそうです。
その多分ね、見えない時間がすごくなんかこう想像できるというか、そうですね、すごいんじゃないかなと思うんですよね。
もう2月から5月いっぱいで予選があってですね、で6月の頭に発表するんですよ、男女店舗。そこから2ヶ月から3ヶ月今年の場合は3ヶ月間の9月30日なんで本番がっていう作り込みの時間があるんですけど、それ自分たちの経営もどういうことをやるのかっていうのも、もう 何度もやっぱり忙しい中でやっていくんで、そこで絆もできますし、あとはもう実行委員に実は前にですね、どんな状況かっていう発表があるんですけど、そこでももう実行委員とか号泣しますからね、すっごい感動するんですよ。で取材とかにも行きたいっていう人も結構出ますし、一緒に見たいっていうのが、その辺がすごいですよね、もう作り込みの段階から。で実際当日もですね、映像とかやってるその、イベント会社とかももう泣きながらやってるすごい、なかなかないですよね本当に。
この前ね、夏、去年のね、8月19日、
はい、
この日ね、僕も行きたくてね、
はい、
こう予定を開けようとしたんですけど、ちょっとどうしても行けなかったんですね、
はい、
ぜひ生のね、感動、
そうですね、
大体パシフィコ横浜で決勝戦は。
そうですね、なるべく無理くりでも一生懸命撮るようにしてるんですけど、来年、今年も9月30日が撮れたので。
本戦が9月3、決勝戦、はい、ファイナルラウンドが、
はい、
まあ、長い戦いのようですけども、現場は熱いんでしょうね、やっぱね。
そうですよね、はい、
こう、いや、ぜひね、多くの人に見に行ってもらいたいなと思うんですけども、
はい、
5000人が満杯で、しかも全国から来るわけですよね。
そうですね、はい、
で6店舗の、関係者だけじゃなくて居酒屋甲子園のファンもいるんじゃないですか。
もちろんそうですね、異業種の方もたくさん来られるんで、経営者の方が、もう第3回からもう満席なんですけど、で去年に関してはもう20分会場して20分で、その3階席も埋まっちゃったんですね。なんですごい、皆さん一生懸命来られるというかですね、見たい人が多い、それだけ評価の高いものでありますね。スイッチが入るんで、
横浜のっていうよりも全国からお客さん見に来るわけですよね。
そうですね、全国から来られますね、
居酒屋の飲食の関係者の方々、
はい、
いや、これすごいね。でもすごい、すごい、本当にすごいというか、久しぶりになんかこうね、すごいイベントだなと思って、
はい、
で、居酒屋甲子園自体は NPO でやっているわけですよね。
そうですね。
で、
はい、
そこに株式会社いざこというのは居酒屋甲子園と何かこう タイアップをしているの、それとも何か関係、どういう関係の、
もともとは居酒屋甲子園って NPO で、あの活動自体も完全に NPO なんですね、はい、非営利で考え方もそうなんですけど、うん、ただ運営していく上で NPO ってなかなか難しくてですね、うんうんうん、で1年間で9000万近いお金をかけてイベントとかやあの予選会もやっていくんで、そういった時にその企業さんのスポンサーの、協賛金を受けたりとかですね、ご支援いただいたりとかっていう時に企業さんも何の対価もないとなかなか出してくれないんですね。なんで広告っていうものを作ったりとか、あとはイベント自体も、その費用っていうのを賄うためにこうチケット販売をしたりとかですね、あとは DVD を作って販売してその収益をイベント費に回したりとかですね、そういうことをやる上でどうしてもその、営利活動に分類されることになるんで、そちらの方の、その売上計上をするために株式会社いざこうっていうのを設立して、そちら側の運営費を賄っているという形ですね。かつ NPO の活動を支援するような形にしているという感じですね。
要するに居酒屋甲子園の、運営のために、まあ、いろんなこう仕組みとか仕掛けとかが必要になってくるということですよね。
そうですね、は
い、この仕組みって結構興味ありますよね、
はい、
なんかいいことを社会的にね、社会企業家的ないいことやろうと思って NPO だけ用意してちょっとボリュームが増えた時にそれだけではどうにもならない部分がこうあって、はい、今のような、株式会社とのこう、ね、住み分けでしょうかね、はい、いうことでそのイベントはどんどんこう成長していく
と、はい、
あの一つ NPO を作ることが何かこういいことだみたいな風潮があったんですけど、うん、そうじゃなくてそれも一個の手法ですよね、
はい、そうですね。
で居酒屋甲子園自体 その精神とかそこに集まる人がいて、まあ、やり方はもういくらでもまさに、ね、村上さんってね、そのコンサルタントとは言うもののコンサルタントというよりはそのプロデューサー的に動いて取りまとめているんだなっていう気がして、はい、日本ってなかなかプロデューサーっていう仕事は難しいじゃないですか、うん、僕プロデューサーですって言ったら何のプロデューサーって音楽関係ですかとか、はい、ビジネスの、ね、プロデューサーという分ではあの職人的に一個のことをこうグッと入っていく方と同時にゼネラリスト的に取りまとめていく、はい、アライアンスを組んだりコミュニティ作りをしたりと、うん、いう意味では村上さんそっち側の達人なんだろうなって気がするんですよね、
うん、ありがとうございます。
村上さんってこう今たくさんこうなんか掴みに行ってるというか、はい、いう気がするんですけど、はい、でもたくさん掴みに行ってんじゃないんでしょ。本当はなんか一番掴みたいものは何なのかなって気もするんですけど。
あ、なるほど。ちょっと難しいクオリティの質問になりました。
掴みに行ってるような感じがするんですよ、
はい、
なんかね、
はい、そうですね、う
ん、
はい、あの僕、まあ、なんか死生観みたいなのがあって、最後死ぬときはこの人に助けられたっていう人がたくさんいればいいなっていうふうには思っていて、そういう意味ではそのどちらかというと火事場が好きですね、あのうまくいってないところに入っていくのが好きなんですね。それがまず一つあるんですけど、あとはあの対極的に見たときにその僕その経営の本質って本当に愛情しかないなってこれ本当にそう思っていて、なんで今その日本って愛情がない国になっちゃってるんで、そういうその愛情のある国を作っていくためにいろんな経営者にそのそういう刺激というかですね、感動とか愛を持った経営っていうのをやっていくっていう世の中にしたいなっていうのがあって、そこに少しでも貢献できればいいなっていうふうには思ってますね。それはすごく思ってますね。
経営者が本質的なその愛情みたいなのを持ったら変わりますよね。
変わりますね、はい。
従業員というか組織というかも変わるし、うん、そのまあ地域も変わるでしょうしね、
はい、
まあ、お客さんももちろんその環境も、ね、はい、変わってきますよね。
だから松下幸之助さんがその40年前に言ってた言葉の中にその日本よ行き詰まるよっていう話をされて、まあ、松下政経術作った時にその私利私欲に走った時と目先のことにとらわれた時に人間行き詰まるんだという話をされて、もうまさしくそうだなと。みんな自分たちの利益、うんうんうん、自分たちの会社の利益っていうふうに考えていったときに、うんうんうん、やっぱりあのお互いのことを友愛の気持ちってなくなっていっちゃうんで、うんうんうん、で結果今、ね、今年は3万5000人以上の自殺者が出るって言われて、うんうんうんうん、もうすごい勢いで自殺してて、うんうんうん、不景気にもなっちゃうし、
うんうん
うんうん、っていう世の中っていうのはなんかおかしいなって思ってるんで、うんうん、でなんとか まあ、ここ40年ぐらいでおかしくなっちゃった日本なんで、そういう意味ではここから40年で変えられる世の中でもあるなとは思ってるんで、
この問題というか、まあ、不景気とはいえ、世界的に見ればまあ裕福な国じゃないですか。
そうですよね。
なんで死んじゃうのっていう、でも亡くなる方というか自殺する方の一応ですね、一応原因は経済と言われてるんですよね。経済じゃないだろうっていう気もするんですけどね、本質は、メンタルの部分じゃないかなと、そういう意味ではね、ちょっと僕らは何かこう違った軸になって乗ってるんじゃないかなって、だから、この問題に気が付いた僕らから少しでも変えていかないと、逆にチャンスですよね。
そうですね、
全て軌道に乗ってたら僕ら何も気が付かずに、淡々と人生が、でもここよろしくないから僕らの出番があるという、そういう認識が必要だなと思ってるんですね。だからもうどうぞ悪くなってもらってて結構ですと、今から頑張りましょうみたいな、でそういう意味でその日本なんとか会って何だっけ、
あ、他ですか、
元気丸、
元気丸
ですね。
これが一般社団法人日本元気丸っていうのがあってですね、これがまたすごいこういい花道さんという方がやられてるんですけど、365分の4運動っていうのをやっててですね、世界はを変えていくのにやっぱり教育が必要だろうと、で初等教育受けられてない人たちの教育をするために1兆2000億かかると、
要するに全世界、
全世界ですよね、子供たちの初等教育、でそれをその実は世界の軍事予算の4日分でしかないと、これをみんなでその経営者ネットワークを作りながら、それを周知させていこうと、世界に発信していこうという活動をやっている団体があってですね、ここ僕も会員になってるんですけど、これもすごい活動だなと思って、
そこお手伝いをされて、
お手伝いというか、ただ会員ですね、
会員、なるほど、
でもすごいそのメンバー、まあ魅力的なメンバーなんで、
いろんなやり方があるけど、やっぱり一つのところに向かっているんだなっていう気が、まあ、この番組を含めて、と思ってるんですけど、これからですね、村上さんのますますの活躍を、記念しますが、ちょっとお知らせを、どうぞお時間差し上げますので、
ありがとうございます、宣伝ばっかりですみません。
いいんですよ。
アホ会のイベント、東京アホ会っていうの第4回目なんですけど、これが1月の16日にですね、大森ベルポートっていうところで、
あと2週間今日、
やりますんで、でここではですね、もちろん西田先生も話しますし、てっぺんの僕の人生を変えた、大尊敬するてっぺんの大島さんも講演しますし、あとはですね、遠藤智彦さんっていう駒大苫小牧高校が優勝優勝準優勝って急に強くなった時の、知恵袋って言われた遠藤智彦さんも講演されますし、あとは関西のナンバーホストで日販1600万売ったっていう、この人もですねすごい可能志向の人 で今はそのホスト界から10人のその日本の歴史に残る経営者を育てるっていうのを目標にやってる人なんですけど、すごい腰の低い素晴らしい方でですね、この方とか、あとは小西さんっていう元暴走族でですね、起業して、で50年増収増益の会社作るって言って、で会社作った時に300万調達して、40万を椅子代にかけてですね、50年座れる椅子とか言って、でこの人今実は創業して12年で35億売る会社にしてまして、で今あと2年で100億まで持っていくって言ってる人、めっちゃ面白い人ですね。こういう人たちが講演をされるアホ大学っていうのと、あとはもう大ブレイクするアホパーティーっていう、ね、仮想パーティーみたいなやつをやってますんで、そっちも学びがあるパーティーではあるんですけど、そんなことやってるんで、大森ベルポートに来てください、これもアホ会のホームページから、
検索エンジンで日本アホ会と出せば、まあ、
で絶対出ます、アホ会でも一番上に
出ます、で出ますんで、そこから、1月16日のイベント、イベントのお知らせも含みまして、2週にわたり年をまたぎまして、村上博さんに、おいでいただきました達人ナンバー31番、今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
ではまた、いつぞやお呼びしますので、その時はまた面白い話を、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
村上さん、元旦からですね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当に素敵なお話をいっぱい聞かせていただきまして、やっぱ僕すごいお話聞いてて、やっぱり興味湧いたところがありまして、船越さんが苦労しながら 紹介したこのプロフィールを見てもそうなんですけど、こうなんですかね、まあ、点々とっていうと言い方ちょっとよろしくないんですけど、はい、まあ、いろいろなこう経歴を踏まれてて、はい、で今もまた新たなこといろいろこう他がいいですかとか、いろいろこれなんかやっぱ確固たる目指すものが、まあ、先ほど新野さんとの話の中でもその死ぬ時にっていう話あったんですけど、はい、そういう自分のビジネスというかキャリア上でなんか目指しているところがあって、はい、こういう経歴踏まれているのか、はい、僕先週ご紹介した堀江さんの本なんかで、堀江さんは割とこう流される川の流れに沿って、はい、でたまに滝壺に落ちたりみたいなこと書いてあるんですけど、割と流される感じでこう来てるのかっていうのがどっちなんだろうって僕結構気になってまして。
なるほど、
はい、
ですね、僕はですね、一つ気になってる話があって、はい、それはそのアメリカで90歳以上の方にインタビューしたときに、人生もう一回やり直せるとしたらどうするかっていうアンケート、有名なアンケート で、はい、でほとんどの人がその一番目に挙げたのがもっと挑戦すればよかったっていうのがあって、で僕そのやりたいなって思ったことは全部やろうっていうふうに思ってます。後悔したくないので。
なるほど、
っていうのが一つ、はい、でもう一つ軸になってるのは、この人と一生過ごしたいなとか、この人とそのプライベートでも付き合いになれたって思った人とだけ仕事をやるようにした。
なるほど、
そこの軸しかないです。だから業種は問わずっていう感じ。
じゃあ何か確固たる目指しているものがあってということでもなく、
もう流れてる
で、ね、流れてる、はい、でもう来るもの拒まずじゃないけどトライできるものはトライしたいっていう、はい、すごい分かりやすい。
ストライクゾーンはそのストライクゾーンだけです。
なるほど、はい、もう一個気になったことだったんですけど、はい、坂田斗司夫さんピンチだなと思ってアホって検索して上に出ちゃう回が出てきたんだなと思ってそんだけです、すいません。
2010年時代は変わるよね
アホは坂田だろうと僕は思ってたんですけどね。
そうですね、なんかもう本当純粋にすごい男性なんですけれどもキラキラしてるというか、こう話す時にも表情も豊かですし、こう丁寧に答えていただいて本当にこちらの方が元気いただいて、きっと、村上さんの周りの人も村上さんに元気もらって、できっと一緒に仕事したいなと思ってやられてるんだろうなと思いました。でやっぱりそのギブ&ギブっていうのをすごい感動します自分たちやっぱり自分たちだけがいいって社会はないと思うので、はい、やっぱり与えて後になんか最終的に帰ってくるかもねみたいな、そういう社会が日本でも世界中でも行われるといいなと思いつつ、私もこう小さいながらも頑張っていこうと、今年も頑張っていこうと思いました。はい、
ありがとうございます。
僕の印象はやっぱり感動を受信することができて、ちゃんとそれをこう発信することができると、その受けと発信が両方できる方だなっていう、そういう印象です。受けるだけだとそこで終わっちゃうんですよね。で、まあ、受けることもなかなか実は感性って大変だと思うんですけども、それをこう発信して周りをこうちゃんと影響力を持つというところまで持っていかれてるんで、まさにその発信受信と発信がこうちゃんと両方備わってる方だなと、ますますですね、僕らも村上さんと末永くお付き合いできればなと、そんな風に感じました。素晴らしい出会いに感謝です。また、よろしくお願いします。
はい、
ありがとうございました。では、今年も皆さんよろしくお願いいたします。景気に立つ頑張っていきましょう。
はいですね、
よろしくお願いします
はい、ということでまた来週お会いしましょう。良い週末を、はい、
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今、あなたは何にチャレンジしていますか？